時間になりましたので前奏をもちまして夕べの礼拝を始めます。招きの言葉、私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし、霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。これに対して、霊の結ぶ身は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりするのはやめましょう。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立いただきまして、詩編歌77編4番5番を賛美いたします。
地獄されば
茶席ください。進行告白をいたします。創立宣言の主張第1点を告白いたします。中法の3ページの真ん中あたりに記してあります。日本キリスト改革派教会宣言、主張の第1点、有心的人生観世界観。この度の大戦においては、信教の自由は甚だしく圧迫され、私たちの教会も歪められ、真理は大胆に主張されませんでした。私たちはこのことや神の御前に恥じ、国のために憂えています。しかし歴史を支配しておられる神の摂理により、信教の自由はついに敗戦を通じて祖国日本にもたらされました。今後より良い日本の建設のために、私たちは誠心誠意、歴史の支配者、全能かつ善の極みである神の御心にかなうものとならせなければなりません。その戒めの通り、神の敬い、隣人を愛し、ただ精神文化面だけでなく、食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、神の栄光を表すことを最高の目的としなければなりません。この有心的人生観世界観こそ、新日本建設の唯一の確かな基礎であること、これが日本キリスト改革派教会の主張の第一点であり、私たちの熱心はここにあります。ただし神聖な宗教だけが国家の基礎文化の根底であるとは、国の政治や文化活動そのものを宗教的権威の支配下に置くべきとすることではありません。特に地上の政権と宗教との関係について、私たちは政教分離原則を近代国家の知恵、また聖書の教えにかなうものと信じ、信教の自由、教会の自立性を重んじます。以上です。新約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。コリントの信徒の手紙1:10-23節から11:1節、新約聖書313ページになります。第一コリント10:23節から、すべてのことが許されている、しかしすべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている、しかしすべてのことが私たちを作り上げる、わけではない。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索せず、何でも食べなさい。地とそこに満ちているものは主のものだからです。あなた方が信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合、自分の前に出されるものは良心の問題としていちいち詮索せず、何でも食べなさい。しかしもし誰かがあなた方に、これは偶像に備えられた肉ですと言うなら、その人のため、また良心のために食べてはいけません。私はこの場合、良心というのは自分の良心ではなく、そのように言う他人の良心のことです。どうして私の自由が他人の良心によって左右されることがありましょう。私が感謝して食べているのに、その私が感謝しているものについて、なぜ悪口を言われるわけがあるのです。だから、あなた方は食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。 ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。私も人々を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて、すべての点ですべての人を喜ばそうとしているのですから、私がキリストに習うものであるように、あなた方もこの私に習うものとなりなさい。以上であります。お祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主は生きておられ、今日も私たちに新しい命を与え、朝にそして夕べにあなたの御前で礼拝を捧げることができますことに感謝いたします。私たちは自分の力で何もできないものであります。あなた様が恵みによって生きるために必要なものをすべてを、また礼拝の場をお招きくださっています。感謝を持って喜びを持って、また自分では何も成し得ない小さなものであることを顧みつつ、あなた様に仕えていくことができますようお導きください。日本キリスト改革教会が創立され76年の時を経ました。あなた様がこの間日本の国を、そして改革教会を養い導いてくださってますことを感謝いたします。特に昨今コロナ禍にあり、またウクライナにおいて戦争が行われる中、この76年の間どれだけ私たちに与えられた平和が恵みであったことかが示されています。コロナにおいて自分たちで打ち勝ったように思われておりますけれども、主の恵みがなければ何も解決することができませんでした。あなた様がお与えくださった恵みに感謝を捧げます。また戦争においても自分たちで解決のできない、そして人々はただ逃げ惑うだけの、そうした存在であることが示されています。あなた様が共にいてくださり、そして為政者をも主が働いてくださって、彼らに知恵と力をお与えくださいますようお願いいたします。この問題も主が解決へ向けて働いてくださいますようお願いいたします。夕べの礼拝においては創立宣言から学ぼうとしております。私たちに建てられた教会のその志を顧みることを通して、私たち自身の信仰を顧みることができますようお導きください。この場に集うことのできない方々も、インターネットを通して、また週報を通して共にこの学びに預かることができますことを感謝いたします。すべてを御手にお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌545番を賛美いたします。あ、454番、すいません。 ください。今日は創立宣言の第一の主張より学んでいこうと思っております。先週から昨夜の礼拝を再開し、改革教会の宣言から学びを始めております。先週は改革教会がどのように創立されていったのか、その歴史的な経緯を学んできました。そして、創立大会において採択された宣言。ここには、改革教会が、改革教会たるものとして立つために、二つの主張が語られました。今日はその第一点目、有神論的人生観、世界観こそ、新日本建設の唯一の確かな基礎である。そのことから学びます。もう一つの主張は、見えない教会の唯一性を、信仰告白、教会政治、良き生活等を備えた見える教会として具現化すること、そのことに関しては今後学んでいくことにするわけでありますけれども、今日は主張の第一点、有神的人生観、世界観、そのことを考えていこうと思います。先週、改革教会の他の教派との大きな違いは何か、それは神の御前に生きることである。コーラムデオ、そのことを語りました。つまり天地万物を創造された主なる神が今も世界を統治し、聖霊によって私たちを治めておられる。私たちの救いも神様が私たちを教会へと招いてくださっている。神様がすべてをご支配し、そこから始まるのだ。そのことを確認してきているわけでありますけれども、私たちは、主なる神のご支配がなければ、日々生きることも、また神様を信じて、信仰生活を送ることも、できないわけであります。そのことを神の御前に、生きる、そのように語るわけですけれども、私たちが教会に集められ神の御前にその姿を置くときどうなるのか考えていただきたいわけであります。改革教会が創立されたのは1946年4月、第二次大戦が終わった翌年の4月であります。戦争において日本列島各地で空襲で焼け野原となりました。大都会、東京、関東の多くの、そして大阪や神戸も焼け野原となりました。広島、長崎においては原爆、 原爆が落とされ、沖縄では地上戦が行われました。そうした戦争の傷を担って創立大会に集っている牧師長老たちがいるわけであります。そしてこの創立宣言の最初の言葉につながっていくわけですね。この度の大戦においては信教の自由は甚だしく圧迫され、私たちの教会も歪められ、真理は大胆に主張されませんでした。むしろ天皇である偶像を拝む、神社を参拝することが強要され、教会がそれを行ってしまった。そうした罪を担っているわけであります。礼拝の中で天皇を賛美する、君が代が賛美される、そうしたことが行われました。私たちはこのことや神の御前に、このことをですね、神の御前に恥じ、国のために憂えています。しかし歴史を支配しておられる神の摂理により、信教の自由はついに敗戦を通じて祖国日本にもたらされました。こうした戦争を通しても主がそこにいてくださるんだと。大きな痛みを担った日本に、何か教会が神に仕えることができたのか、何もできなかったと言ってよいかもわかりませんけれども、それでもなお主はクリスチャンたち一人一人を立ててくださり、そして平和をお与えくださったわけであります。76年経った今、平和に生きることができる。それはもちろん、日本において、世界において、上に立てられた者たちが、指導を発揮した結果でありますけれども、そこに主の恵みがあったことを、私たちは忘れてはならないわけであります。主なる神が、そのすべての歴史を支配しておられます。私たちは主の御前にあって生かされているのであって、自分たちの置かれたその罪、それを顧みなければならない。創立者たちはそのようにして主の御前に立って改革教会を創立し、宣言を語ろうとしているわけであります。今に生きる私たちもそうではないでしょうか。今年の大宮教会の標語、修法の最初のページにも記しましたけれども、記してますけれども、主の支配に生きる謙遜と自己否定によってと。コロナに打ち勝った人々はそのように思い、活動が再開されていっています。しかし、主の恵みがなければ、許しがなければ、このことは解決しないわけです。致死率のもっと高い猛毒であったらどうであったでしょうか。さらに世界が混乱していたのかもわかりません。戦争においても何もできない。苦しんでる人がいることが分かっていても助けることができない。嘆くばかりであります。まさに自らの弱さ知り、主の御前に媚びを垂れるしかありません。罪の中に生きる者として、 自らの罪も悔い改め、主に従っていくしかないわけであります。創立者たちも、そうした中にあって、主によって教会が建てられることを願っているわけであります。そして創立宣言を続けて告白します。その戒めの通り、神を敬い、隣人を愛し、ただ精神文化だけでなく、食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても神の栄光を表すことを最高の目的としなければなりませんと。神を敬う、隣人を愛する。自分たちは行ってきた。戦中の人たちも行ってきた。衣服があったわけであります。しかし、そこに精神文化面ということもここでは付け加えています。教会において、特に実会で表される倫理的なものが良しとされ、そして語られてきた部分もあった。そして、神を敬い、隣人を愛する。まさに実会が実践されていくことが求められた。確かにそれを行ってきたのかわかりませんけれども、そこに律法主義、正しければ良いのだ、素晴らしいんだ、そこでとどまっていたのではないでしょうか。主なる神がお与えくださった恵みに生きるのではなく、自分たちがそう生きる。精神文化でそれを語ってきた。その結果が律法主義であります。自分たちは守ることができている。その中に、変質化というものが起こるわけであり、自分たちが気づかないうちに、その神がお与えくださったその愛、律法から逸れていく。それに気づかない。そうしたことが行われていたわけであります。それが偶像崇拝を行っても許されるんだという、そうしたことにつながっていたのではないでしょうか。そして、ここにおいて一つの聖句が語られております。先ほど読みしました第一コリントの十章の31節の言葉であります。あなた方は食べるにしろ、飲むにしろ、何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。教会に来ている時だけ、聖書を読んで祈っている時だけ、神の前にいるのではありません。ここにおいては、食べること、飲むことに代表して語られていますけれども、教会から家に帰った時も、働いている時も、学校で学んでいる時も、あるいは自分の趣味に興じている時も、いつも神様が一緒にいてくださる。聖霊を通して、交わりが与えられているわけであります。そうであるならば、私たちは自分自身誇ることは何もできないわけであります。人に隠したいことがそこにあるわけであります。まさに、戦争の中にあって、命が今ある。長らえさせていただいたこと。恵みの中にあること。そうしたことを覚えながら、神の御前に生きることを告白しようとしているわけであります。そして、ここの告白は、ウェスミンスター信仰基準、消去理問答の問1 そこから取られていることを私たちは忘れてはならないわけであります。今日は修法にも記しておりませんけれども、ぜひ覚えいただきたいわけであります。ウェストミンスター小規律問答統一、人間の第一の目的は何ですかと。生きる目的ですね。人間の第一の目的は、神に栄光を期し、永遠に神を喜びとすることです。自分が何かをする。人のために何かをする。そうじゃないんですね。神様が命を与えくださっている。賜物、必要なもの、一つ一つを主が備えてくださっている。そのことの感謝、神様を知り、信仰が与えられ、救いの感謝、それを神様に感謝する。そして、そのすべてを支配しておられる神の栄光を称える。栄光を期する。そうしていきなさいよと。そして、そうした主なる神が共に生きておられることを喜びなさいと。それも、ここでは、今、生きているときとは語りません。永遠にと、受けております。私たちが生きるというとき、それは、地上の生涯だけ生きているわけではないわけであります。肉の死を持っても、魂は生き続け、そして、主は、イエス・キリストが十字架の死から三日目によみがえってくださったように、復活の命を与え、そして天国へと導いてください。私たちは、その天国における祝福まで約束されているわけであります。だからこそ、肉の死を迎えたとしても、復活の体が与えられ、そして神の祝福に満たされる、そのことを喜び続けることができるんだと告白するわけでありますね。そしてそのように常に神様御前にあって、神を褒めたたえ、そして喜んで生きようとする。そのことを信仰告白は、有神論的人生観、世界観に生きることである。そのように語るわけでありますね。この漢字を見ていただいたらいいわけですけれども、常に神様がある。共にいてくださる。そうしたものとして生きるわけです。神様を信じて、教会に来ている時だけ神様を感じる。家に帰れば自分たちの生活をする。そういった姿ではないんだと。今、神様と出会っている。家に帰っても実はそこに神様が共にいてくださる。だからこそ感謝して褒めたたえる。働きの場にあっても、日々の生活を何をしている時であっても、神様が一緒にいてくださる。神様を賛美して、褒めたたえて生きる。そのことを、有神論的人生観、世界観に生きる。そのように語っているわけでありますね。そして、このことを確認するために、人間がどのようなものとして作られたのか、そのことを創世記の御言葉をもって確認したいと思います。創世記の一章の26節、旧約聖書の一番最初の2ページの御言葉を開けていただきたいわけであります。 創世記の1章の26節、2ページの上の段にありますね。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、すべてを支配させよう。そのようにして主は人を作られました。つまり、神にかたどって作られた私たちは神との交わりを持って神を礼拝するわけでありますけれども、同時に神様は作られたすべてのものを治める、管理することが求められました。神様と一緒に常にいるならば、すべてのものを管理する。ですから神様が何を求めておられるのかを覚えながら、それぞれの働きを行っていくことになっていくわけであります。文化命令とも呼ばれるわけでありますけれども、そのように神様が求めておられる秩序を行い、平和を求めて歩んでいくわけであります。しかし、人は罪の中に生きています。世界が歪み、そして社会が歪みを持って、人が人を支配し、そして戦争において殺し合いが行われ、平等が崩されていってるわけであります。そうした罪の中にあって、文化命令に生きる、神の御前に生きようとするとき、まず、この罪の歪みを解消することが求められるわけであります。主イエスの時代から2000年経っても道半ばであります。奴隷制度の解放、男女平等、人権意識を持って、一人一人の個人を尊重する、差別を解消する、病院、福祉を形成していく。学校教育もそうであります。環境問題、現在語られている SDGs、そういった問題も、まさに罪の結果生じたものであり、そのことの解消のために私たちは語っていくことが求められているわけであります。平和を形成するということにおいては、意見の違った者たち同士が生きるわけであり、そこにおいて力の支配を認めるのではありません。独裁ではなく、互いに交わり、語り合う、違いを尊重しつつも、互いを受け入れ合うことができるように、対話する。そうしたことが尊重されていかなければなりません。このようにして、社会において私たちが生きる。それこそが、有神論的人生観、世界観に生きることである。そのように語られているわけであります。ですから、有神論的人生観、世界観に生きようとするとき、私たちは社会において責任を持って生きるということが求められていくわけであります。そして、必要に応じて先頭に立つ、リーダーシップを持って、そして問題の解決のためにリードしていく。そうしたことが求められていくわけであります。この文化命令においては、カルビニズムという言葉も用いられるわけですけれども、それが神の御前に生きるわけであり、 私たちの生きるすべての分野において広げられていかなければならないわけであります。政治、経済、学問、文化、技術、芸術、それぞれにおいて主を明かしながら主が求めておられることをそこでクリスチャンとして先頭に立って証しをして形成していく、それがこの創立宣言が語る有神論的人生観、世界観を確立することなんだ、そのように語っているわけであります。私たち一人一人の人間ができることは本当に限られています。自分は何もできないと思われるかもわかりません。しかし自分のそうした弱さ、小ささ、それをまず受け入れること、そして家族の中にあって地域の中にあって神様が自分に何を求めているのか、それを考えながら生きること、それが大切なわけだと思うわけであります。ですから有神論的人生観、世界観を展開する、確立する、何か難しい言葉を覚えればよいんだ、そういうことじゃないんですね。私たちがクリスチャンとして生きる、この時目の前にあるものだけではなく視野を広くして、すべてのところに神様が私たちに恵みをお与えくださってるんだ、では私は何をすればよいのか、それを考えながら、そして神様がお与えくださっていることに感謝を持って生きていく、それが大切なのではないでしょうか。ですから私たちがこのように生きようとするとき、常に視野を広げる、目の前のことだけ考えるのではなく、周りの人たちのこと、社会のこと、世界のことを見ることができるように、そしてそこで苦しんでいる人たちがいたら、そうした人のために祈り続ける。そのようになっていくことが大切なんだ。ですから、非常に大きなことが語られていますけれども、毎日毎日の小さなことの積み重ね、食べるにしても飲むにしても、そこに神様が恵みを与えくださっている、そこから始めることにおいて私たちは有神論的人生観、世界観を確立することができるようになっていくんだ、そのことをお覚えいただきたいと思います。お祈りを捧げいたします。父なる神様、改革教会の創立者たちは、私たちが有神論的人生観、世界観を確立することを求めて宣言を告白しました。まさに私たちは神の御前に罪が許され救われた者として、神様を褒めたたえ、そして食べるもの、飲むもの、こうした小さなことにも神様が共にいてくださり、働いてくださることに感謝を持って、日々歩み続けることができるようにお導きください。このお祈りを尊き主、イエス・キリストの御名において、御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌267番を賛美いたします。 献金を捧げいたします。ご奉仕を長沼長老にお願いいたします。
私たちの天の父なる神様、今日こうして、朝にゆえに、この主日の礼拝にあなたによって招かれましたことを感謝いたします。今日は特に、久しぶりに、この教会に、兄弟が、集うことが許されました、本当に感謝です、どうぞ一日一日、私たち、あなたと共に、歩んでいくことが許されますように、本当に今日この礼拝においては先週から創立宣言からの学びを開始することが許されています。 私たちの改革派教会がどのようにして建てられていますか。また、あなたがどのように、聖書の御言葉を通して私たちを教えてくださるのか、改めて、覚える機会となっていますことを感謝いたします。日々あなたが私たちと共に、歩んでくださっていることを本当に、覚え心から感謝して一日一日の一つ一つのことをなしていくことができるように私たちの信仰をこれからも整えてください。夏が終わり、だいぶ、過ごしやすい、気候になってまいりましたが、どうぞお一人お一人の健康をあなたが支えてくださいますように。特に大宮教会高齢の方も多くおります。少しずつ、体力の衰えを覚えている方もいますから、お一人お一人を神様あなたが共にいて励ましてください。教会に子供が多く与えられていることも感謝です。毎日の生活、また教会に集うたびに、神様あなたのことを学び、聖書を通して学び、成長していくことができますように導いてください。今わずかではありますが、あなたから与えられたものの中から献金としてお捧げいたしました。どうぞこれらを極めて神様の教会の御用のためにお待ちください。今日の礼拝を感謝し、主イエスキリストの御名によって御前にお祈りいたします。
アーメン。
ご起立いただきまして、詩詠541番を賛美いたします。出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しい者を助けなさい。すべての人を敬い、主を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。
アーメン。
礼拝終わります。